まっこと人物辞典
第411ページです。
今日は期刊大阪春秋編集長の永山浩一さんです。永山さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
期刊というのはあの季節の観光物ということでね、はい、年に4回、はい、大阪春秋、はい、うん、永山さんはあのもともと大阪のご出身ですか？
はい、あの生まれも大阪市内です。
へ、
は
い、ほいでこんなその雑誌の編集をということですけども、うんうん、いつ頃からこういうことを考え出されたんです？
まあ、あのたまたまというか、うん、軽い気持ちでちょっとあのお手伝いをしまして、はい、でそれが、まあ、きっかけで、
はい、ほなほな、その、はい、仕事としてはあの大阪で学校全部終えられて大学も、
あ、僕大学は仙台、
はい、仙台はどこです？
あ、東北大学です。
で、そっ東北、なんでまた大阪から東北大学、仙台好きやったんですか？
まあ、あの遠いところに行ってみたいなっていうのもありましたし、まあ、あと寒いところに行けば勉強にも身が入るのではないかなと思ったんですけど、
そういう理由、
まあ、そういうわけにも、まあ、なかなか行かず、はい、
北海道行った方がいいのに、
北海道は遠すぎたんですかね。
そうですね、まあ、北海道の、
まあ、先ほど東北大学ってもう名門中の名門だ ね、何を勉強しようと思って東北、
あ、僕文学で、はい、特にフランス文学とか哲学とか、うん、そういったものを勉強しようと思って行ったんですけど、
そう、フランス文学フランス哲学を勉強しよういうのは高校の時に考えられる、もっと小さい時から、
あ、漠然とですけど、うん、まあ、大学行ってから何しようかなと思って考えた時に、うん、まあ、本読むのも好きでしたし小説とか、うん、まあ、あの考えることも好きだったので、うん、まあ、そういったことをちょっとやってみたいなと思って、はい、勉強してました。
で結局あの東北大学ではフランス文学ですか、うん、哲学ですか？
あ、専攻はフランス文学ですね。は
い、どんなものを対象にして勉強されました？
うん、まあ、あの大雑把なんですけど、うん、まあ、特に小説とあと、まあ、現代思想って呼ばれているような、はい、哲学の分野なんですけど、うん、まあ、そういったことを、まあ、興味の赴くままにというか、まあ、そういった形で、はい、
フランスはそうですね、文学と哲学とが割に近い、
そうです ね、どっちかといったら、まあ、小難しい小説とかそういったものが結構あるので、
うん、はあ、そうなんだ、はい、なんかフランス映画もちょっとこう小難しい感じがしますよね、イメージ的に。
そうですね、ハリウッド映画よりかは
ちょっとなんかこう
小難しい、
うん、小難しいというか。
なんでフランスなんですか？
いや、特になんでですかね、なんとなく、はい、
フランスの人は段取りが悪い。
そうなんですか？
いや、あの全体的に
どういうことですか？
ドイツ人ともう整然としてる、ドイツ人なんかだビール飲む時でも、うん、喫茶店のコーヒーカップでも中に線引いてありますからね、ここまで入れるって。
へえ、すごいきっちりしてる、
うん、もうフランスの人は絵悪いとは別にね、
うんうんうん、
も
う
ともかく列作ったってまっすぐ並べへんわけ
です。おおらか、よく言いましょう、おおらか、うん、なのかな。
エッフェル塔なんか登ろうって並んどったらどこが最後や分かれへんのですよ。みんな別
に、まあ、まあ日本ではありえない光景でしょうね。
あ、
横入りしまくりみたいな、
文化の違いというかね。
うん、
でそのフランス文学で特に作家としてはどんな人、はい、思想家としては、
ね、うん、特にというのはないんですけど、うん、例えばフロベールとか、
はいはい、
まあ、そういったものをちょっと読んだりもしてたんですけど、はいはい、
どないでした？
いや、どないと言われてもなかなか難しいですけど、
もそれさらに深めて勉強しようとか、
いやでもそこまで、そうですね、なかなか難しいですよね、語学の問題もありますしね。
あ、そうね、うん、文学やろうと思ったら語学が、
あ、そ
う
か、
北京と本当はね、
そうです。
うん、でそれでその大学を卒業されて、うん、
はい、
どないしました？
あ、その後その、まあ、何かやることないかなと思って考えていて、うん、まあ、特に、ね、就職とかそういうのはしなかったんで、
それまた何大金持ちかなんか。
いや、ちゃいますちゃいます。あ、多分そういう時代やったんやと思います。
そうなんですか？
そんなことはない、
就職しない時代。
大学卒何年頃ですの？
ね、平成の9年ぐらいですかね、多分。
バブルは弾
けて、まあ、バブル弾けてましたね。だから僕が卒業するときにちょうど景気が悪くなったんで、
はい、あ、
これ卒業した後その、はい、まあ、 仕事
あそうだからそのバイトとかそういうのをやりながら、うん、まあ文学大阪文学学校っていうところがありまして、はいうん、でそちらの方でちょっとまあ言うたら文学修行というか、はい、そういったことをやってたという
か、もう神戸であんまりね知られてませんけど大阪文学学校で、
はい、
あの学んで文筆家になった人は結構たくさんありますね。
そうですね、もともとまあ、あの詩人の小野藤三郎さんっていう方が、はいはい、まあ多分あの作られたというか、まあ、最初に関わってらして、うん、でその後有名なところでは、田辺聖子さんですよね、
はいはいうん
まあ、あと何人か多分最近も多分若い方であの出身の方作家になられた方もいると思うんですけど、う
ん、割とあれ足立健一さんなんかも関わってられたんですかね。
あどうですかね、あのあれですよね、あの、神戸新聞の記者
でした、ね、あいや大阪新聞、
あ大阪新聞
ですか、はいうん、
もしかしたら関わってたかもわかんないですけど、ねはい、
ともかく結構いろんな人があの、
うん、
この大阪文学学校で勉強してという方がね、でそこで通ったということは小説家になりたかったわけですか。
そうなんですけどね、なかなかねそういうふうにうまいこといくわけでもなく、
うん
はい、
厳しいですかなかなか。
そうですね、
それでその後は何をしました
か。うん、あ僕あれなんです、あのシナリオとかも書いてたんで、でまあラジオでちょっとシナリオのまあ言ったら短い、まあ、コントというかその小話というか、
ラジオドラマみたいな
ことですか。そうですね、そういったものをちょっと書いたりもしてたんですけど、
それで大阪春秋と関わり始めたいうこと
ですか。そうなんですよ、
文筆から。
その中で、
そう、
それ何年ぐらい前のことですか。
あ今から多分15年以上前やと思うんですけど、うん、
大阪春秋自体はどれぐらい前からあるんですか。
あもっと前から雑誌自体は、1948年の創刊なので、
はい、
今年で48、
なんで1948、
あ違います1973
年
です。だから昭和48年です。
昭和
48年、
うん、
はい
はいはい、ということは48年目ぐらいやね。
そうですね、
うん、で最初からもう期間で年4冊、
うん、あそうですね、創刊時からもうずっと年4回で、
うんうんうん、
で大阪春秋って何の雑誌ですの言われた、一言で言うと、
まあ郷土雑誌ですね、あ、まあ、大阪の歴史とそれから文学と、
うん、
まあ、あと産業みたいなものをまあ掘り起こして、うんまあ、発信するという、まあ、そういった類の、まあ、かなりちょっとこうなんて言い方悪いんですけどマニアックというか、まあ、コアな感じの
雑誌ですね。で中身はねマニアックというかね、やっぱりもうものすごい正統派ですわ、
は
あ、地域学のね。
ありがとうございます。
いやいや、だからあんまりやっぱり今受けへんのちゃうかな
それはどうなんですか。
先生褒めてから落とすっていう。
いやいや、ほんまにあのやっぱりねページ開いた漢字が多いから、
うん、
あのうわーっと本屋さん行ってパッとしたら、ま、うわーっと思って閉めて帰るようなね。
いや読み応えはめっちゃありますけどね。
だからものすごい正統派やと思いますね、
うん
う
ん
うん
うん、昔からもうそういうスタイルの雑誌なんですよねきっとね。
そうですね、あまり変わってはないと思います、
う
ん、はい、
要するにこういう雑誌がね、でやっぱりその大阪の文化の底力というか、
うん、
大きいもんでしょうね。
ね、
こ大阪春秋ですけども大阪市府、
あ一応大阪府内が、あもともとは大阪市内がメインだったんですけど、うん、まあ大阪府内、
はい、
それからあと例えば阪神館とか、
は
いはい、まあ例えば江戸時代ではその摂津の国があって、それでまあ阪神館と大阪はまあもともとは一つのエリアだったので、まあそういうのあたりのところも含めて、
あの今もうずっと初めから特集ですか。
あそうですね、創刊号からまあ毎回特集を組んで、
どこどこの地域にスポットを当てて、その
地域とかテーマとか、
あなるほど
でしょうね。
まああとは例えば
人とか
文学者とか、あとはまあ時代とか、まあ、明治時代であるとか大正時代何があったとか、そういった形の特集ですね。
阪神館 もうそうなってくると、まあ、摂津でもないですか、大阪か河内も入ってるんですかな。
あそうですね、河内も、ね、河内泉も、
ね、
はい、
で阪神館でいうと例えば今までに組まれた特集の地域ではどこがありました。
はい、 西宮は一度
ありました。
はい。
尼崎なんかでも面白いところですけどね。
そうですね、
うん、そして今回、
はい、
今年の4月1日付で、
うん、
宝塚特集をやられたわけですよ、
はい、先生も書いてらっしゃる。
そこで知り合ったんです。
あ、そこが初めてやったんですか。
はい、
で
前にもお会いはしとったんですね。
そうですね、街歩きの講師で来られてた時に、
うん、
僕参加したんで、
はい、
だからそのこう一対一でお話ししたのはその今回の特集号に関して。
この、 あの大阪春秋の中に記事をこう書いてもらう人っていうのは永山さんがいつもこう決めてはるんですか。
あ、僕が決める場合もありますし、うん、今回など僕大阪の人間なので、
うん、
まあ、あまり土地感、宝塚に関して土地感がないので、うん、
はい、
で、まあ、宝塚でお仕事されていたりとか宝塚に関して詳しい方をちょっと捕まえてですね、
うんうん、
でその中からこういったテーマで何か書ける人いないかっていうのをちょっとお聞きして、うん、でまあ総論はできたら田辺先生に書いていただきたいなと思ってたんですけど、たまたまちょっとつてが間に入ってくれる方がいたので、
うん、
その方にちょっとお願いして無理を聞いていただいたという、
もう無理ではないんですけど、あの他どんな記事が出てくるか分からへんわけですよ、うん、まあ、一応項目はあるけど。
なるほど。
で総論やからいうことでまあ見開きに4ページ、
うん、はい、
で書いたら結局はあれでしたね、あとあとのは全部それの格論みたいな格好で。
あ、そうですね、
ね、はい、うまいこと。
あ、そうでしたか、
はい、さすが
そこを元に皆さんそこからこう詳しく元いてみたいな。
あの書く部分書かれた方も私の総論なんか
見てないわけですよ、そうですよね、
同時進行やから。
だけど開けたら
結果的にはほんまにうまいこと、あんだけ堅苦しく宝塚がカチッと取り上げられたのやっぱ初めてちゃいますかね。
あ、そう言っていただけるとありがたいです、
ほんまにほんまに。
まあ、でも確かに先生の総論はこう割といろんなジャンルのことを書いてはったなと私もちょっと入り
したんですけど。あ、コピーで渡したんです。
あ、そうですか。
あ、うん、
あ、もうあの、まあ、宝塚の魅力とか歴史とかを簡単に、うんうんうん、まあ、分かりやすくご紹介いただければ、はい、という形でお願いしたんで、うん、まあ、その通りに書いていただけました、
うん、
ね、はい、
うん、宝塚という地名の由来とか。
そうです ね、う
ん、ね、
まあ、自分でもいっぺんね、はい、あの辺のとこなんかあのまとめときたいなとは思ってたけどなかなかね、
うん、
依頼されたりなんかがないとね、
ないとね、なかなかね、
うん、まあ、ちょうどその点では良かったです、いい私にとっては
ね、
うん、だけどまあ、宝塚自体だからぜひあの兵庫県の本屋さんでも売ってるでしょうね。
そうです ね、まあ、あの書店に注文していただければ、
うん、
はい、
届きますので。大阪春秋、
はい、
春秋、
これはその、まあ、もちろん今発売されたこの宝塚特集のものもですけどその前の期間のものもすでに出てるものっていうのは注文できるものなんですか。
あ、それも全然できます。
バックナンバー、
ね、はい、まあ、バックナンバーは、うん、まあ、置いてる可能性はあるので。
あ、そっかそ
っか、ね、兵庫県の本屋さんあんまり置いてない。
あ、そうですか、
うん、表現の人大阪にあんまり関心ない場合が
そんな
に言ったらいいんですけども。
そんなことないですよ。
いや、ほんま、そうやけどほんまそうでしょ。その
いやいや、まあ、あの郷土愛が強い人多いですよ、兵庫県、
ね、ただね、宝塚線沿線は違いますわ。
あ、そうですか、
うん、阪急電車の重曹から宝塚まで行く線ね、
うんうんうんうん、
あの線沿線の人は大体ね大阪に働きに行ってる人多いんですよ。
大阪の方が近いとか便利かもしれないですね。
大阪やったらね、もう朝夕なんかやったらあの西中央の、
うん、
稲川町から直通で梅田まで行く電車があるわけですよ。あの野瀬田から川西池田で、
うん、
あ、川西、野瀬口で阪急、
うん、
に入って梅田まで、うん、ところが神戸こう思ったらあの辺りの人やったらいっぺん川西野瀬口で乗り換えて宝塚で乗り換えて、
ね、
西宮北口で乗り換えんとこられんから。だからあのやっぱり生活圏としては阪急の宝塚線は大阪方面に向いてますね。で今津線の人が半分神戸半分大阪ぐらいです。
あ、そうですか、うん、なるほど。
ところがやっぱりあんまりその大阪の本なんかが売られてない場合がありますね、兵庫県では。
あ、まあ、そうですね、う
ん、だけど今回宝塚特集だけでもぜひ読んでいただきたい、だけた悪いんですが、ま
あ、いやいや他
のも、ね、その前にね、
うん、
四条長手の特集をね、
はい、
拝見したんですけど、やっぱりものすごい緻密に、うん、取り上げられてて、まあ、表現にもああいう雑誌が欲しいなと思いますけどね。
ああそうですね、うん、
播州ではねバンカルで割に、
あ、はいはいはい、
ね、播州カルチャーでやってるんですけど、うん、県全体ではちょっと今まだね
広いですからね兵庫県はまた、うん、ね、ま、
で長野さんはそういう風なお仕事をずっとしてこられて、
うん、
現在今後なんか目標というかこんなことがしたいなというのあります？
そうですね、目標、あ、まずあの大阪春秋がこの宝塚号を持って一旦休館になってしまいますので、
え、ちょっと、え、今すごいあの衝撃発言をすごい、そんな発表そこでしていいんですか？
あ、もう、
あ、知ってる人は知ってるんですか？
おそらく、はい、
活動休止。
そうなんですよ、
宝塚特集が売れなんだからあかんのんとちゃうんでしょ。宝塚特集を
まだ今出たとこ
や
から
ね、4月1日発行やから。
あ、そうなんですか。
これはなんでですの？
まあ少々の事情があるんですけど、まあとにかく一旦、まあ、休館とかお休みっていう形で、まあ、できれば再起を期したいなというふうには考えておるんですけど、
う
ん、
は
い、
うん、現実的には再起は例えばどんな方向でできたら、
なかなか難しいと思うんですけどね。でもまあおそらくなくなってしまうと残念だという方がたくさんいらっしゃると思うので、そういった方たちの、まあ、支援というかご協力を得ながら、
うん、
まあいい形で、
うん、いや本当にねものすごいもうしっかりした、ああ、本当ああいう雑誌はもう、
本当に
今少ないでしょうね。
そうですね、まあ大阪の中で言ってもいくつか、あ、まあ、類似したような、出版物っていうのはあったんですけど、うん、結局もう大阪新宿が最後になってしまったので、
うん、
これがなくなってしまうと本当にローカルの出版物がなくなってしまうみたいなことになってしまうので、
うん、
なんとかしたいなっていうふうに思ってます、
ね。まあ、私なんか逆にそのある意味京都とか和歌山とか兵庫県も入れてその、ね、関西春秋みたいになってもね、
はあ、なるほどね、
うん、ただまあそれはあの編集されたり特集を考えたりするのは大変ですけどね
大変でしょうけども、
うん、
ね、
というね、で、うん、個人的にはどうですか、他に何か今後の目標みたいなもんってある、う
ん、長山さんご自身が
今ですか？今は特にまだ何も考えてないんですけど、うん、はい、まあ、できれば何かあのお仕事があればいただきたいところですけど、
そうですね、
はい、
物を書くお仕事ですね。
そうですね、
うん、
とりあえずはやっぱりあの大阪春秋今出てるのが好評で売れるように
宝塚特集ね、
ぜひお力をお借りして、
ね、
宝塚市内でたくさん売れる、
うん、いや、それとね宝塚のファンいうのは結構市外にもおるんですよ。
あの、そうそう、その宝塚市のファン、うん、
あの
歌劇団
も含めて、うん、歌劇好きやからね、それはどんな街やろうみたいな、
うんうんうん、
だからその可能性はねかなりあると思うんですけどね。
本当にもうエンタメもすごい広いですからね、
うん
うん
うん、まあ、本当にあのちょっとこうシュンとするような話も出ましたけども
いえいえ、あのこれは次へのステップアップのための、
ね、
はい、
うん、
パワーアップのための休止ですよ。
はい、
はい、
ぜひぜひ頑張りましょうね、これからも。
あ、ね、ぜひよろしくお願いいたします。
また素敵な雑誌を生み出していただきたいです。
ありがとうございました、
はい、今日は期刊大阪春秋編集長の長山浩一さんでした。長山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。